ロックラッシュレディオ、続いては
ソレブルのチルするソレブル。
皆さんこんばんは、ソレブルの野村えりです。花粉。
皆さんこんばんは、ソレブルの福田まりなです。
チルするソレブル、このコーナーは私たちソレブルのメンバーが毎週楽しくトークして、リスナーの皆さんと一緒に癒しの時間を共有しようというチルアウトのコーナーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、はい緊張しますか？
そうですね、
そんな緊張してなさそう
そうですねとか言って
全然緊張してなさそうでしたわ、
はい、
じゃあ、
はい、
いきなりですが、
はい、
最近まりなちゃんがハマってることは何ですか？
お、いきなりですね、本当に、はい、
そう、これずっと考えてきてたからもうまりなちゃんにはこれ聞くって決めてた
準備してくれてた、
うん、
はい、ハマってることはですね、エリちゃんチャレンジ。
エリちゃんチャレンジ、
はい、
詳細を。
詳細を。はい。そうですね。エリちゃんチャレンジっていうのは、その日、エリちゃんが着てくるものを想像して、私もそれと似たような服を着てくっていうゲームです。
今日は、私のをイメージしてきた、
はい、あ、今日は、
今日は違う。
ちょっと違ったかもしれない。
あ、でも合わせようとしてくれたんかな。
あ、したした。
あ、でも白のニット着て、
はい。
でも黒いコート着てくれてたんだけど。
そう、黒いコート。
私も今日黒いコート着た。
あ、じゃあこれエリちゃんチャレンジ成功で。
成功成功。
やった。
なんかマリナちゃんと前にレッスンの日にな、
うん、
全く同じコーディネートで現れた日があって、
そうね、
記念写真撮ったもんね。
あ、撮った撮った。それがきっかけで始まったこのゲームは。
やばい、これどれぐらい続くかな。
どうだろうね。
夏とかまで行くんかな。
夏服も頑張る。
頑張る。
ちょっとやってみ
よう。やってみようか。
うん、
いいよ。じゃあ私は逆に、
うん、
マリナちゃんに合わせるチャレンジするわ。あ、あかんな。
それしたらさ、入れ替わるくない。
あかんな。じゃあマリナちゃんに一方的に合わせてもらおうかな。
あ、確かにそうだね。
確かに、なんでなんやろな、もともと似たような服持ってるんかな。
そうかも。でも何もさ考えてなかった時でもさ、
うん、
なんかあれ今日めっちゃ一緒じゃない？
あ、あるある。
あるよね、
うん、
パーカーとなんか
パーカー率高いもんな。
そう、パーカーカロンティー、
うん、でなんか下さゆるっとしたパンツみたいなさ、
そうそうそう、
かジーパンか。
そう、ジーパンか。
確かに。いつもどこで服買ってる？
いつもでも結構ネットが多い最近は。
ネットか。確かに私も結構ネットで買うかも。
あ、一緒だね。
引きこもりやから引きこもりやから、できるだけ家から出ずに欲しい服を買うっていう。
そう、
すごいよな最近、ね、でもネットで何でも手に入る。
でもなんかネットにある服の方が、うん、なんかやっぱ海外からのとかも多いじゃん、
うんうん、
ってなるとなんかやっぱすごい惹かれるデザインとかが多くて、そっちの方が。
確かに、わかる。でもさ、韓国系の服好きじゃない？
あ、好き
な。だからやでな。
ね、
わかる。だから服揃うんかな。
そうかもしれんな。
なんか韓国のアイドルさんとかの服めっちゃ見るからさ、
う
ん、
あ、わかる。
あ、こういうの欲しいみたいなのをネットで検索してそのまま買うからさ。
わかる。
だからや、
それだ。
だから揃うんやわ。
なんかあれだよね、アイドルさんの空港の時の
私服とかさ。そうそうそうそう。
一緒だ、見てるの。
そう、だからやわ。
そう、
息ぴったりすぎひん。そっか、マリナちゃんも韓国アイドルめっちゃ見るもんな。
そう、見てる
ね。私もめっちゃ韓国見るけど。
ああ、そうよな。
え、韓国語喋れる？
いや、全然。
全然。
あ、でもね、頑張って覚えようとしてた時期はある。
アニョハセヨぐらいは。
アニョハセヨ、マリナユニだ。
おお、終わりかい。
終わった。え、喋れる？
え、喋れはできひんけど、聞くのはなんとなく聞ける。
え、すごい。
でもなんかさ、ここのアイドルソレブルのオーディションを受けた時に、
うん、
なんか私英語得意なんやけど、
うんうん、
韓国語もできますとか言っちゃって。
え、そうなん？
言った。で、なんか自己紹介は韓国語でした。
嘘。え、それ今できないの？
え、できるけどめっちゃ3分やで。
え、いいよ。
アニョハセヨ、チョヌン、エリミニダ、チャルペッタットリミダみたいな。
え、なんて言ったの？
え、こんにちは、私はエリです、よろしくお願いしますみたいな。
よろしくお願いしますなんだ。
そう、チャルプッタテリミダーみたいな。
へえ。
これをさ、 Google 翻訳でめっちゃ聞いて覚えて言ってた。
あるあるだ。
でも韓国語難しいよね。
ね、
言語って難しいなってめっちゃ思う。
そう、でもなんか文法がさ、日本語と同
じ文法、
あ、文法あ、イントネーションが
、うん、文法が
一緒だから覚えられんかなって思って、一時期めっちゃ調べたりはしてた。
あ、確かに。でもなんかさ、文法一緒やったら、うん、単語だけ覚えればできるからさ。
確かに、
できそうよな。
ね、そで頑張って、あの、何、読むのは結構できるようにはなった。
あ、確かに。なんかさ、記号みたいな感じやからさ、そうそう、覚えようと思ったらできるかもね。
ね、なんかローマ字が分かれば分かるみたいな
うん、姫ローマ字分かる？
分かるよ分かるよ、めっちゃバカにされてるわ、
ね、なんかさ、マリナちゃんさ、英語が壊滅的っていうイメージがあるからさ
当たり
やろう。だからなんかローマ字もさ、できなさそう
ローマ字はね、ちゃんとできるよ。
あ、できるんや。そう、自分の名前書ける？
書けるよ書けんかったらサイン書けてない
そっかなんかマリナちゃんってほんまにさ、英語っていうか、英語書いてるイメージがない。
あー、無理だもんね、うん、
なんかさ、ソレブルってさ、噂によると書けないみたいな
ああ
本当ですかね？
あ、まあちょっと過去にはあったかな
今書ける？
今書けるんじゃない？
あ、言ってみ。
待ってよ、ソレブルでしょ、
うん、
SO、
うん、
そうで L、
うん、
E、
うん、
B、
うん、
L、
うん、
E じゃない？
おー、成長した。
書けるようになりました
半年前はそんな、ね、ミスっててみんなに爆笑されて
そう、今でもね、ずっと言われる。マリナちゃんってソレブル書けなかったよねって
そう、もう伝説よなまあね、覚えていただいたということで、
はい、
皆さんにもソレブルをちゃんとローマ字で覚えていただけたらなと思います、はい。
それではここでソレブルの曲を聴いていただきたいと思います。3月1日にデジタルリリースされた新曲をお聴きください。ソレブルで春空シンフォニー。 ソレブルで春空シンフォニーでした。
はい、
はい、
いやーすごいなんか結構素だったかもしれない今日は。
うん、めっちゃいつもの感じ、
ね、なんだろうやっぱさ、うん、対面で今あのエリちゃんの顔が見えてる状態でやってるから安心感はある
ほんまによかった
ね、結構素が出ました
ね。なんかいつもさマリナちゃんとよく二人でなんか、
うん、
レッスンとかでも喋るから。
確かに
そんな感じやったな
ね。
楽しかった
楽しかった。
またマリナちゃんとやろうと思います。
はい。
それではここでソレベルからのお知らせです。
はい、先ほど聞いていただいた春空シンフォニーが現在各音楽配信サービスにてリリースされていますので、ぜひたくさん聴いてください。そして3月25日にはソレブル主催公演ライブソレスマイルボリューム3が開催されます。そして4月22日にはソレブル1周年記念ワンマンライブが開催されます。ぜひね皆さんたくさん遊びに来てください
ね。
その他にもイベントやライブにたくさん出演させていただきますので、公式ホームページや公式ツイッターをチェックしてください。よろしくお願いします。
お願いします。このコーナーではリスナーさんからのメールを募集しています。
ロックラッシュレディオのチルスルソレブル宛てに皆さんのメールを送ってください。
それではここまではソレブルの野村えりと
福田まりながお送りしました。引き続きロックラッシュレディオをお楽しみください。それでは
また来週。
ドットスポットスタジオの和田圭司です。ドットスポットスタジオはアットホームなスタジオで1時間700円から都内最安値のリハーサルスタジオです。お気軽にお問い合わせください。西武池袋線石神井公園駅徒歩5分。お待ちしてます。
ロックラッシュレディオ、続いては米とゆいの今夜も胸毛騒ぎです。
見上げたその瞬間、僕はいつでも大空と向き合える。自分身長最高の自分映し出すような、晴天の流れ。
米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメドネです。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、ゆいちゃん、など今日はですね、
はい、
差し入れの日。
差し入れの日、
はい、差し入れ好きですよね。
いや大好き
大好きですよね。
嬉しい。
何が嬉しいとかってあります？公言してるのあるのかな。
いや公言はしたことないんですけど、何ですかね。でもやっぱ、うん、一番多いのは、
うん、
お菓子とかやっぱ多いですかね。
あ、お菓子が多いか。
お菓子系。
そうだよね、うん、なんかじゃあゆいちゃんに行って渡すけど4人でバババって
こう、
つまめそうなやつとか。
そうですそうです。
そうですよね、個包装になってればね。
あ、そう、個包装ありがたい。
ありがたいですよね。
ありがたいったらですね。
あ、これなんか嫌だったのあるなこれ
いやいや、やっぱりなんか、はい、みんなで食べてねってもらっ、うんうん、いただいて。
ありますよ、あります。
なんかその何ですか、個包装になってないやつとかあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あ、ここで食べないとみたいな。
ああ、私はあれですよ、あのホールのケーキっていうのが。
ホールケーキ
結構あるんですよ。
へえ、
はい、
すごい。
例えば、まあ、お誕生日の人がいたりすると、はいはいはい、お誕生日選手、
うんうん、
まあ、お誕生日おめでとうございますって、はい、ホールのケーキが、まあ、今はねないですけど、うん、昔はその何個も届いたりして。
へー、すごい。
ホールのケーキを
いっぱいもらうんだ。
控え室でドーンと出して、はい、うん、そこにフォークを置いておくんですよ、
はい、
で食べたい人がそのフォークで ちぎってそれを直接口に入れるっていう。
すご
い。すごいですよ。最後の方すごいですからね最後のケーキ投げの後みたいな。
そうですよね、なんかもう残骸みたいに残っちゃって、
は
い、
それを最後はその人が責任を持って食べるっていう
すごいですね、ボールのケーキは、ね、
マジと思ったけど1回2回じゃないんで。
あ、そんなに。
だからあるあるなのかなと思って。
お誕生日だとそうなんですね。
そう、
すごいな。
何困りますいきなり困る話しちゃったけど。
困るか、何が困るんだろう、うん、
困るとかびっくりしちゃうとか。
びっくりしちゃう、うん、まあ、大きいものちょっと、うん、
大きいもの
大きいもの
大きいプレゼント、
うん、
おでっけえにぬいぐるみとか。
あそうですね、あぬいぐるみね、
あクマちゃんの大きい、なんていうんですか、ね、普通の大人の人がそう椅子に座るぐらいの
はいはいはい、はい、
椅子にドンと乗せられるようなでっかいクマのぬいぐるみですね。
そうですね、まあ、そういうの、まあ、もらったことないですけど。
おなんでもあるの、
そんなでかいぬいぐるみとかはないですけど、まあ、ぬいぐるみね、なかなか、あのぬいぐるみって、
うん、
捨てにくいじゃないですか、そもそも。
またぬいぐるみの、
いや捨てる、
捨てられない、
そもそも捨てるためにもらうんじゃないんですけど。
そうですね、
いつかは、
はい、
その汚れてきてしまったり。やっぱりぬいぐるみって難しいんですよね。
このコーナーで結構何回かぬいぐるみの話するから、いや未だにぬいぐるみをくれる人がいるってことだよね。
いやいや、ありがたい。
それを防止したいから今またね。
嬉しいですよ、もちろん。
ぬ
いぐるみはもうそろそろもう置き場もないので。
あ、なるほど。
そうですね、
あとはその当日限りの、うん、あ、なんていうんですか、賞味期限の。
ああ、そうです。あ、でも私あんまり賞味期限あんま気にしないですね。
どういうこと。
賞味期限、賞味期限をそもそもあんま気にして食べないです。
あ、見ない。
いや見ますけど、うん、あ過ぎちゃってるなぐらい。
私あのおばあちゃん家に行くと、はい、冷蔵庫開けると3ヶ月前に切れてる納豆で大丈夫これみたいな。
3ヶ月は確かにさすがに食べないかもしれないですけど。
あ、それは食べないんだ、
はい、ちょっと過ぎてるぐらいじゃもう全然気にしないですね。
なんかほら要冷蔵当日限りみたいなやつ、
はいはいはい、
それが常温で届いて、
はい、
もう次の日食べるしかない状況、試合後にもらって次の日食べるしかない状況みたいな、だもう食べられないなと思っちゃうんだけど。
あ、本当ですか。全然、うん、
気にしない。
はい、何日か置いても食べちゃいますね。
いいですね、元気で元気で強い体はそういうところからできてるのかな。
そうです、私もあのこの間のお誕生日の時に、はいはい、ホールのケーキもらったんですけど、全然もう3日4日ぐらい過ぎてから食べました。
生クリームですよね。
生クリーム。
あ、全然平気なんだ。
全然平気でしたね。
あ、そう。
大丈夫ですよ、賞味だから。
まあね、
味がちょっと、
はい、
でも味も別にそんな落ちないですから ね、
まあ、ね
結局
今はね、うん、そうかもしれないですけどね、うん、あ、そうなんだ。
お腹も壊さないし。
そうですね、はい、強いですからね。皆さんもうね、そういうの気にしないで。
あ、そうですね、はい、期限は全然気にしないで。
なるほど。じゃあ自分のうちにあって賞味期限切れてるけど、これゆうちゃんにあげちゃおうかっていう感じで持っていくのは困るけど。
あ、それは困るけど。そんな残飯処理みたいなされても困っちゃいますけど。
わざわざ持ってきてほしくないけど、はいはい、
うん、
あ、どうしよう、これ当日とか明日までなんだけどな、食べてくれるかなっていうのは
全然
OK ということですよね。皆さんね、
全然食べます、食べます。
はい、じゃあでっけえホールのケーキとね、でっけえクマのぬいぐるみをね、まあお待ちしてますということで、ね、
待ってないです
よ。待ってないですか。
待ってない、待ってない。
ね、そういったらまたここでね報告してほしいなと思います。
うん、そうですね、来たらね。
じゃあ逆にですね、やっぱこれ嬉しかったなとか、はい、あ、これでなんか急にこのお菓子にハマっちゃったとか、
なんか
思い出にあります？
なんだろう。基本嬉しい、食べ物本当嬉しいんですよ、私。なんかあんまりそんな知らないから、世の中の食べ物を。
知らないんだ。
そんなに、なんか冒険して食べるタイプじゃないんですよ。
あ、なるほど。
決まったものばっかり食べるタイプなんで。
じゃあ結構変化球とか、その土地の名産みたいなの食うと、
う、
え、こんなのあの美味しいって言って。
嬉しい。
でもそれをじゃあ、遠征の俺に買って帰ろうかってことはないんだ。
あ、なかなかそう、ね、
それはないんだ。
そこまではないかもしれない。
それはないんだ。
え、本当遠征に行って買うお土産も毎回同じなんです
よ。決まってるの。
本当に。毎回決まってる。
あ、そうですか。私ね、あの、
はい、
京都の方に行った時に、
はい、
あじゃり餅っていうのをいただきました。
知らない、あじゃり餅。
知らないですか。あじゃり餅はね、
はい、
マジ神ってますよ。
へー、
はい、
ジャリッとしてるんですか。なんかちょっと砂糖がついてジャリッとしてる餅。
餅で餅に砂糖がついて、それが角砂糖みたいなのの クラッシュしたってジャリッとする。
ジャリッとする。
あ、全然違いますね。
全然違いますね。どんなやつですか、あじゃり餅って。
あじゃり餅はね、なんかちょっと薄いどら焼きみたいな感じなんですけど、生地がもちもちしてて、
はい、
もうなんていうんですか、餅を食ってるんだけどどら焼きを食ってるみたいな。
じゃあ中はあんこなんですか。
あんこです。
へ、
これうまいっすよ。
全然見たことないな。
じゃりっとしてないです。
じゃりっとしてないんだ。
もう本当に。
じゃあなんでアジャリなんだろう。
アジャリっていう、多分ね、なんかあのそういうなんていうか、仏教言葉じゃないかな。
そうなんですね。
うん、と思いますけどね。
京都、
はい、京都行くことあったらね、
深いな。京都の方ぜひ
アジャリ餅。アジャリ餅もね、ちょっと期限が多分、あ、期限関係ないか。
あ、期限大丈夫です。
そんなに長くないけど、
は
い、
全然。
じゃあ京都の方が遠征してあじゃり餅持ってきてくださいと。
持ってきてください。
あとは新幹線のそういう売店とか新幹線駅の、
あ、はいはいはい、
あれ有名だからどっか京都駅じゃなくてもあるかもしれないから、
ね、ぜひ見つけた方はあじゃり餅お待ちしてますんで
気になってきたね、
はい、気になってきました。
よろしくお願いします。それでは一曲いきましょう。今日はなんとですね、山本リンダさんの誕生日ということでこの曲聴いてください。山本リンダで狙い撃ち。
お聴きいただいてる曲は山本リンダさんで狙い撃ちです。
さすがにこれは知ってますよね。
知ってます、知ってます。
うららうらら、
なんかヨネさん似合いますね。
似合いますか。
似合います、似合います。
なんかやっぱり小学生の時とかこの山本リンダさんの曲を結構替え歌で歌うっていうのが、
いやある気がします。替え歌なんか
え
なんかこういうゲームありませんでした、この歌でゲーム、
この歌でゲーム、狙い撃ちでゲーム、
ゲームありますよ多分。
あるの？
全然覚えてないですけど、どんなゲームかと言われたら
でも狙い撃ちだから撃つやつだろうね、う
ん、なんかあった気がしますよね。
なんだろうね、
流行ってた気がするな。
ワイルドガンマンとかかな。
なんだろうそれなんか強そうな、
ファミコンに、はい、銃タイプのコントローラーをつけてやるっていう、
すごい、
はあ、そういうゲームは斬新なゲームが昔あった。
斬新だからファミコン見たことないですねそもそも
見たことない
見たことない。
あ、そうですか。
見たことない、実物を見たことないです。
ファミコンですか。
見たことない。
ファミコンって昔あれですよ、並んでたんですよファミコン買うの。
すごいな。なんか四角いやつですよね。
あ、そう、
四角いやつっていう印象しかないですね。
ああ、いや、ファミコン、ファミコンね。今度ファミコン、ファミコン語りましょうよ。
語れないな。まあ、聞きはしますけど。
ファミコン、じゃあ私がファミコン語って、はい、ゆいちゃんが何それっていう回、うん、
ね。いいですね。それもそれで。
ね、ファミコンの日ってあるだろうから、うん、その日に当たったらぜひやりたいですね。
はい。ということで、山本リンダさんで狙い撃ちでした。
ヨネとゆいの今夜も胸騒ぎ。 Nest Your Story、
まだ見ぬ景色描いてゆこう、真っ白なページに。
ヨネとユイの今夜も胸騒ぎ、アンタイトルの東京シティライツを聞きながらお別れのお時間となりました。さあユイちゃん、今回どうでしたかね。
いや、なんかこっから美味しいお菓子の差し入れがきっとたくさん来るんだろうなって。
いいですね、はい、なんかその土地土地のね美味しいやつね、いや食べたいですよね。
いや食べたい
ね。え、今結構ほらお取り寄せもできるけど、うん、その人が選んで買ってきてくれたって言ったら余計にね気持ちこもって、
選んで買ってきてくれるのが嬉しいですよね。
嬉しいですよね。
本当に。
しかも個包装だったらね、
個包装もう大喜び
個包装で手も汚れないし、
あ、もう嬉しい、
メンバーにも分けやすいし。
そうなんですよ、
ね、置いといてよかったらどうぞっていう、
うん、嬉しいな。
いいタイミングで食べられるしね。
とても嬉しいです。
いいですね。皆さん待ってます。
お待ちしております。はい、
このコーナーではリスナーさんからのメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあユイちゃん何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトルの詳しい情報は公式ツイッターをご確認ください。よろしくお願いします。
お願いします。ノアの方はですね、3月19日日曜日横浜武道館大会がございます。夕方4時スタートです。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドヨネと
アンタイトルの藤沢ゆいでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。
墓場まで持って行くわ、あなたとのことは多分誰も知らんから。墓場まで。
ロックラッシュレディオ、お別れの時間です。
はい、
今週もレギュラーの皆さんと一緒にお送りしました。
はい、
Gラッシュは鮎川誠さんを追悼するコーナーとしてお送りしました。
はい、 こう番組でね、早川さんが初めてロックラッシュレディオにね出演してくれた時のデータがね、うん、残ってて、うん、いや本当なんか良かったな。
そうですね、
はい、
もう一度お会いしたかったなって改めて思いました。
うん、そうですね、うん、はい、
早川さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージなどお待ちしています。また今日の放送もウェブでお聞きいただけるようになっていますので、番組のホームページチェックお願いします。それではアルコサイトの墓場まで持っていくはを聞きながらお別れです。
お相手はロックニッソタケミと
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。
あなたのこと知っているのはこの世界で私一人だけ。勘違いでもそれだけで十分だった。誰の噂も信じんかった、誰の話も聞かんかった。あの人だけは違うなんて本当バカだよね。それでも袖口をぎゅっと掴む私にくれたあのコーンスープは何よりも心を温めたの。誰もいなくなったホームで火事かんだ手を一人で温めてる。好きだけじゃどうにもならんかったね。どうせ私以外は